山田玲司のヤングサンデー、月に1回のニコニコ公式生放送ニコ論壇辞表の時間がやってまいりました。こんばんは。こんばんは。
お前直前前どっか行ってんなよ。いやトイレ30秒前にマイクつけるってお前さ、すごいよな。もうな、6時間もやるとさ、もうさ、タレントさんみたいですね。
いやいや、高名なね合気道の先生が準備運動するぐらいなら、まあ、スポーツマンだなと、うん、やっぱ武道家っていうのはやっぱりね、うん、常在戦場というかね、うん、行獣座が全ての戦いであると
何をおっしゃってるんですか公式放送で
バキをご覧くださいということで、
まあ、バキとか全く分かんない
すぐ分かる人すごい。やっぱり、ニコ論壇辞表というのはです、この番組はニコニコで活躍する論客が巷のネットニュースで それなりに切るゆったりとしたワイドショー番組、うん、まあ、ニコニコニュースオリジナルで多分番組で取り上げたことは、記事化されますのでよろしくお願いします。うん、そちらも楽しみにしてください。うん、そして、はい、うん、今日の論客は、はい、毎度おなじみ山田玲司先生です。
はい、どうもこんにちは、山田玲司です。
お願いします。
ね、あまたあるチャンネルの中からこのチャンネルを選んでくれてというあのセンスのいい皆さん、こんにちはセンス抜群の皆さん、こんにちは、山田玲司です。サングラス外します。
早
っ。だから疲れが出ちゃった。
いや、先週は本当に、はいはい、もう白熱の
なんで取材来ないんだろうね
番組最長6時間1分という凄まじいあれだったんですけれども、うんうん、お付き合いくださった皆さん、どうもありがとうございました。すでにいろいろ上がってますんで、うんうん、うちの番組をご覧いただければその模様が分かると思います。うん、そうですね、うん、6時間お疲れ様でした。ありがとうございます。
本当に
疲れたよね。
本当につまらなかった。
まあでも分割してね、見ればいいから別にそれは、うん、皆さんね、
そうな、う
ん、ということで
最高だったね。最高だったよ。
そう、1時間も前倒しして始めたにもかかわらずね、日付をまたぐという、ね、素晴らしい、ね、
CM なし、
こんな番組どこにもないよ。
ないよ。
ないよ。
ないよ。誰？
ついね、長渕の桜島のあれが出ちゃうんで。
はいはい。本当すごかったよね。
まあ、今日はちょっと、うん、まあ、ゆったりね。
え、女の子のデートの予約すっぽかしてまで見てくれてるの、ありがとうね。
マジで？
うん、よし、それだけのものや。
あ、会員入れば見れるよ全然。
あ、そうそうそう、
会員。今までの、うん、ドレスコーズ島良平がゲストでね。平凡という傑作アルバムを語ってますので、
う
ん、
そうそうそう、
よろしくお願いします。
会員に入ると良平がギャバンについて熱く語ってる回もある。
あ、それもありましたね、はい、懐かしい。
懐かしいね、そんなのもありますので、
うん、
はい、ぜひ見てください。はい、はい、リア充爆発そうでもないんだけどね本当はね。
ということで、うん、まあ、ね、うん、もういいですか、次、
はい、やります。じゃあメニュー紹介、
あ、メニュー紹介しますか。
はい、
うん、ではでは、
今日は何の話するかっていうこと、
今日はまずですね、こちら、うん、ユニコーンのような角を持つ羊がアイスランドで発見されたというニュース、これですね。
はい、あとメニューざっと紹介して、
その次がですね、うん、まあ皆さん、うん、おなじみですけど、視聴者が選んだベストアニメ、タイガー&バニーが1位に独占という、あの NHK の番組で取り上げられたアニメランキングの、あの見た方もいらっしゃる、うん、
アニメランキング大変なことになってましたよ。
すごくいいですね、あ、うん、後で出しますけど、
はい、はい、
そして、まあ、今日のメインかな、うん、6割以上のアイドルがファンと付き合うことに賛成というニュースがありまして、
あのね、
はい、
付き合ったやつがいるそうなんですよ。
付き合ったんですかね。
付き合ったって言ってましたけどね。
あ、
その話もしましょう。
その話もしますか。はい、はい、はい、そしてこちら、放送が終わってしまう大人気なのにエロ漫画先生のグッズが6月過ぎるまで発売されないわけというニュース
エロ漫画先生ですよ時代は、うん、言っていいのそんなこと。
いや、
エロ漫画先生のグッズの話はともかく、
うん、
エロ漫画先生の背後にあるものがちょっと面白かったんでちょっと話します。
わかりました。そして、最後、歯医者のお医者さん、あ、お姉さんが、うん、おっぱいを当ててくるのはなぜという、
なぜこれをやりたがる、
重大
なぜあなたがこれをやりたがるかな。
いやいやいや、
なぜ
こうやりたがるっていうか、
やりたがる、お前が投げてきたんじゃねえかよ。
いや、こういうニュースもないと、
まあないと、うん、大事なんでね、
ほんわかしたいじゃないですか。
あんまりね、真面目もほどほどにしないといけないんでね。
まあまあまあ、時間の都合上ここまでいかないかもしれないんですが、
あと大事なのは、そうだから、その後ね、あの自作を語りますよ。
そうなんですよ、今日はあのアイドル論の話とも絡めまして、うん、レイさんの、あまり有名じゃない名作このね、もう多分一番レイさんの作品の中で中二病全開というか、 愛について、うん、ここまで
つうかね、つんくんに喧嘩売ってんのに買ってくんなかったんだよだからつんくん全盛期の頃に、
はいはいはい、
ふざけんなよ、ね、やろうって言って書いてたんだけど完全するし、もうこれね本当に
これ2000年代
2000年なんだよね、
初頭からですよね、初頭、
そう、3だこれのね、うん、これやっぱり漫画だね、やっぱね、
そうですよね、
読み返すと本当にもうちょっと酔ってくるよ本当
あのなんか今やってておかしくないような感じなのに10年前にもう、
う
ん、
そう、
すでにいつも10年早い山田レイジ、
フライングキッズですよ
フライングキッズでいいんだ、
フライングキッズ
フライングおじさんじゃなくて
フライングキッズがお送りします
うん、はい、ということで、まあ、そんな後半も、熱いレイジさんが見れると思うんで、それも、
はい、
やるやる、
すごい、まずは、うん、こちらからいきましょう、はい、ユニコーンのような角を持つ羊がアイスランドで発見されたということが話題を呼んでいるらしいんですけれども、はい、まあ、アイスランドで、うん、これちょっと写真を、ね、出せないのがあれなんだけど、うん、まあ、一つの角でこうグムって生えている、うん、結構ユニコーンって細い角をイメージするんだけど、そうじゃなくてもうなんつうのかな、あのね、うん、グムって黒人のあれみたいな、
2本の角が一つになって反ってるみたいな感じ、
あ、うんうん、2本の角がすあれ、うん、すごいですね、
そんな感じに見えるよ、うん、
でまあその、うん、ほらユニコーンは本当に存在するんだ、この子はエンイルニングルという名前でアイスランドに住んでいる、実例が証明されたよとかね、うん、あのそういうまあ、うん、2つの角が頭の上で合体し1つの大きな角を形成、
こっち側、こっち側だった、こうだったっけ、
こう、こうです、こうです。
こう、だ、目、目こっちだ。
これ、これ、これ。
あ、ああ、そっか、そっち側か。うん。勘違いしてた。そっか、そっか。ちょっと見せて。あ、だから、こうあって、顔が。
うんうん。
こうあって、角がこうですか。こうだね。
そうですね。
ここが割れてるみたいな。
うん。
うん。っていう。で、耳はここにあるっていう感じですか。こうですか。
そうですね、
ね、
うん、でこの羊を育てている同夫妻は、うん、羊の目が大きな角によって引っ張られ常に見開いているので、表情がいつも少しびっくりしたような悲しそうな感じに見えると語っております、
マジで、
2人は現在そんなユニークなこの羊を大切に育てているが繁殖には向いていないので、そんなに長くこの牧場には置いておけないという、
引っ張られてる、でちょっと悲しそうみたいな
これがレイキャビク動物園に引き取られるかもしれないんで、うん、まあ、もし見たい方はその時にレイキャビクアイスランドまで行っていただければということなんですけど、これどうですかレイさん、
はいはい、
まあタイムリーな話題ですねこれ、
あのね、
はい、
まずね、
はい、
突然変異だと思うんだけど、
はいはいはい、
面白いなと思ったのが、うん、ユニコーンなんかもなんかあんなやつがたまにいたの可能性あるなと、いた可能性があるなという、突然変異だったんじゃないかなと思って、でなんかな、大体同じようなものみたいなものにポンと違うものが現れると、
はいはい、
その神が神だ、神のお告げだみたいなことになるなと思って、うん、
で神獣であり神獣、
そう、それ流れ的にだからよくこうあるの、相当のワシ
っていう、ロシアですね、
まあ、ある種のシャムソーセージ的な感じの、うんうんうん、奇形の一種だったんじゃないだろうかな、
ロマノフ王朝ですね、
そうそうそう、で、まあ、こんなんがこんなん空飛んでたら神だって思ってもしょうがなくない、
そうですね、
で
旗にやばいですよ、ね、
旗にするみたいな、ヤマタノオロチもそうだよね、
これはでもこんな
ヤマタノオロチってだからいっぱい首がある、うんうん、こういうさ、でさよくさ2つは首がある蛇とかって見つかるからね、だからさ、そう考えるとね、インド系っていうのは、まあ、こういうものがぐっちゃぐちゃに全部くっつけちゃうみたいな感じでアシュラみたいになるわけだよね、
はあ、うん、これはコラージュなの、これは奇形じゃなくて、
なんかね、多分ネタ元みたいなのあったんじゃない、でこれさ、うん、もう何千年前からあるみたいなのあるからさ、だからそういうのもあるなって言ってさ、でまあよくそういうの考えると、うん、なんか奇形みたいな突然変異みたいなものっていうのは、
はい、
まあ、その中でも才能の一種だよなっていうのを感じるなっていう、でそれでこれ考えるとやっぱり自分の中にもうこう見えない奇形みたいなのあるよなみたいな、
見えないって、
うん、そのだから、
まあ、心がねねじ曲がってると、
そう、
見えませんからね、
だからなんかちょっと自分だけちょっと違うみたいな、
はいはいはい、
うん、っていうようなことって必ずある、
ありますね、コンプレックスも含めて、
でそれは大体コンプレックスになったりとか、
はいはいはい、
大体それが才能と呼ばれるものになったりみたいな感じなんだろうななんて思って、うんうんうん、で、まあ、そういったものは自分じゃ才能って何かって時にもう先週さ良平が言ってたじゃん、
鼻の形が変だとか、
ああ小橋色のやつですね、
そうそうそうそう、うん、ああいうさちょっとしたことがさ、ちょっとした奇形みたいなものがさ、うん、なんかコンプレックスになっちゃってマイナス2かプラス2かって話で、うん、でそれを武器にするかしないかでそれがコンプレックスになるか才能になるかみたいなだけの話なんじゃないのみたいな、
なるほどなるほど、
うん、っていうことをさこう見ながらさまあ思ってて、でまあああこれでも一種のユーマだよなと思って、昔
そうですよね、
そう見つけちゃったらこうユーマ発見ってことになるよなと思って、うんうん、そんであれそういえばユーマの絵本ってあったらいいなと思って、
なるほど、うん、あったら面白いです
ね、面白いよね、で俺ね子供の頃からねネッシーが捕まったら、うん、ネッシーを水族館に運んでくれたらいいなと思ってたわけよ、うん
うん、まあそうですよね、
でネッシーを水族館で見たかったわけ、うん、でそれだけじゃなくてツチノコも水族館で見たかったんだ、うんうん、でそんな水族館においらいつか行きてえななんつって、
えトラさん
急に思ってたんだ、ずっと思ってたんだよ
桜っつって、
そうそう、でもないつまでたってもな、ユーマのいる水族館に行きたくねえかってな、いつまでたってもないだろみんなもうバレバレかな、そしたらな、だからユーマの水族館っていうのは絵本が出るらしいんだ
もん、なんと
マジかすげえなこれ、ありがとう、ちょっと抜いてくれるこれ、うえーい、
これはすごい、
すごいんですよ、
うん、でいつ発売なんですか、
これ6月1日に発売なんですけど、
1日
はい、ちょっとこれちょっといいですか、
はいはいはい、
これよく見てもらうと、
はい、
イカもクマも出てこないけどイカクマが出てきますっていう書いてあるんですよ、これでこれイカクマなんですけど、
これが
そうそうそうそうそう、でこれその、ユーマ、俺の作ったユーマが水族館にいっぱいいるっていう絵本を作ったんですよ、
はいはいはい、
今回ね、そんで
ちょっとことは基本的にここに出てくるやつは全部海洋生物っていうこと
なんですか、いや、いろんなのいます、
いろんなのいるんだ、
ちょっと見せてあげる、
ちょっと見せてくださいちょっと見せてください
わーい水族館に行くぞみたいな読み聞かせ、うん、水族館なんかすごいユーマいっぱいみたいな、
なるほど、
うん、いっぱいです、いっぱいです、そうそうそう、ありがとう、そうそう、そして聞かせ、そしたらこれミノガルーです、
ミノガルー、
はい、カンガルーとミノムシ一緒になってます、
はー、
だからミノガルーです、うん、でこれ全員おばさんです、
いきなりおばさんなんすか、
そうで、ね、体長80センチで生態はね人の目を気にしがちっていうね、で好物はグミのブドウ味ですで口癖はみんなが言ってたよっていうで、これやっぱり、ね、子供がいる方が疲れてます、
あ
で子供がいないともちょ安心した顔してます、
なるほどなるほど、
でこれ私はどうなのかしらみたいな顔してますみたいな、こんなん出てきます、あとこれイモリマンボウです、これ
イモリマンボウ、
はい、
シャチマンボウじゃなくて、
はい、シャチマンボウも出てきます、
はい、
でこれパンダマンボマンボウも出てくるんだけど、うん、これはイモリとマンボウが一緒になっちゃったなっていう感じです、でこれ口癖がいいんですよ、口癖、はい、あの時はそう思ったんだよっていうそんなユーマがなんと100匹も出てきます、このユーマ水族館、しかもカバーを外しますね、これ、
うん、
カバー外すじゃん、うん、普通カバーだけじゃん、はい、でーん、
え
こうなります、これ
えどういうことどういうこと、
これトラピスっていう僕の作ったユーマなんですけど、これ原寸、はいはい、です、これ
原寸
原寸再現しただけじゃないですよ、
うん、
はい、でーはい、俺が作ったユーマ100体を、ポスターにしてます、
おーは
ー、これポスターこれだから全部のユーマがこれこう1枚で見れる状態に、
表紙がそのままポスターになるってことなんだ、
ポスターにもなりますよっていうやつで、そうだからね、これをちょっと来月発売なんで皆さんよろしくお願い、あっ、じゃあ
製本泣かせって感じ、
製本泣いてくれました、頑張ってくれました、本当に、
あ、ポスター欲しいって、
そう、ありがとう、いや こんな仕掛けを作って楽しんでもらおうかな、面白いでしょ、うん、であれです、これあと1週間ぐらいで予約始まるんですけど、
はいはい、
せっかくなんで、
はい、
1匹ずつ口癖とか好きなもの好物とか、うん、さっきのなんだっけ、イモリマンボウはチョコバナナが好きなんですけど、
はい、
そういうのも全部ずっと毎日1匹ずつツイートしてきます、
あ、いいんですか、そんなこと
やります、うん、やりますんで、
もう絵本買わなくていいみたいになっちゃいますね、
大丈夫ですよ、100匹出てきますからね、これあとでちょっといい話なんで、
はい、
ちょっと見てもらいたいなって、
なるほど、
はい、すいません冒頭につい
に漫画家論客、そして、
ね、そうでね、
ギターも弾ける、
うん、そうそうそう、
漫談師から、
そうそうそうそうそう、
絵本作家まで、
絵本作家93年に一冊出してるんで、
うん、第2弾、ああそっかそっか、
そう第2弾なんですけど、ちょっとここからちょっとこの方向も、
なるほど、
やっていこうかなと思ってます、
なんかイベントとかもあるんでしょ、
そうです、 ごめんね、いきなり冒頭でこんなこと言ってて。イベントね、京都でやります。
はいはいはい、はい、
こちらです。
5月28日、発売前ですね。こちら
そうです、そうです。でもここ来たら発売前なのが買えます、う
ん、あ、先行発売で、
はい、来てもらえれば買えるんで。
なるほど、うん、ということで5月28日日曜日、うん、4時半会場ですね、京都の、あれですね、うん、リンクがあるかな、
サイン会、ま
あ、そちらを参考にしていただいて、
う
ん、トラベリングカフェってところですね。
そうそうそうそうそう、
コーヒー、コーヒーか、
うんうんうん、
ということでレイジさんの、うん、なんか、うん、みんなにこう、うん、ワークショップみたいな感じでユーマ作ってもらおうみたいなのあるんです、子供たちと一緒にとか。
もしそういう感じになったらいいなと思ってる、うんうん、やろうかなと思ってるし、なんか、ね、ゆくゆくは俺さかなクンとユーマ作るバトルやりたいね。俺
だから魚くん強そう、
お題をもらって
強そう、でも勝ち負けよく分かんない、
何と何でユーマ作ってとか言ってそれを書くみたいなこともやりたいし、なんかそうやってどんどんどんどん新しい生き物を作っていこう、うん、新しい生き物を作ろうみたいなね、うん、そんな感じでやっていこうかなと思ってますんで、はいはい、
なるほど、
そうです。
じゃあ皆さんこちらイベントもあるそうなんで、うん、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、ありがとうございます。そうそう、レイジブルーですよ。そうそうそうそう、青でいこうかなと思ってます、よろしくお願いします。はい、そんなわけで次行きましょうか、じゃあ。じゃあなんかね、気が引けんだよ自分の宣伝とかしてると。
まあまあ、
ただこれね、いいんですよ結構、
うん、
あのすげえ頑張った。
いやでも本当これなんかこう、うん、ユニークだし、ちょっとアイロニーも効いてるじゃないですか、
う
ん、さっき
そう
なかね、うん、身のカンガルーと思
って、そうそうそう、これ見て、あのここにいるしずく、これ4兄弟なの、本当はもう1匹いるんだけど、うん、モモズク、ピヨズク、ウシズク、それぞれ性格違いますから、ね、好きなものも違いますんで、こういうのとかもねやったりなんかして、
日常がねちょっとね、うん、ふわっと緩むような、うん、そういう絵本で
もなんかね、あんまり真面目すぎんでもなと思って、
そうですね、
とにかくもうなんちょかこう張り詰めてるんで、張り詰めんのもほどほどにっていうような、その時代がさ、
わかりました。ということでね、このイベント俺も行きます。
そうです、
なのでヤンさんファンで、うん、もし、うん、あの関西でね、うん、初めてじゃないですか、うん、イベントっていうのも、
うん、
まあ、そういうのもあの、うん、含めて、
うん、も触れてき、そうそうそう、すごいでいいんだよ、
お楽しみにしてください。ということで、
そうなんかね、すごい楽しいっていいよやっぱり。
あ、いいですか。
もうね、あいつがダメこいつがダメばっかじゃん。
そうですね、
あの国がダメこの国がダメとかさ、そう、もうすごい楽しいでいこうよしばらくはね、って思います
って思います。
はいはいはい、
いいことです。
そうですよ。
ということで、
はいはい、次行きましょう、
次行きましょう、はい、
こちらお待ちかね、
視聴者が選んだベストアニメ、うん、タイガー&バニー、
タイガー&バニー、
1位に独占ということなんですけれども
これさすごいよねこれ、
まあ、ちょっとあの、うん、枠組みだけ、はい、国産アニメーションが初めて公開されてから、うん、今年で100周年を迎える節目に、うん、この間作られた、うん、この間作られたおよそ1万タイトルのアニメの中から視聴者投票で選ばれた100作品を発表する番組、うん、発表あなたが選ぶアニメベスト100が3日ですね、ゴールデンウィークですね、 NHKBS プレミアムで3時間にわたり生放送されたと、うん、で60万以上の総勢の投票があって、総合1位がタイガー&バニー、うん、2011年の作品が輝いたということで、うん、でまあその他のあれはちょっともうじゃあそのままやりますか、そちら使って。
これタイガー&バニーって見たことある？
ない。
これさ俺もないんだよ見たこともないです。1位でしょ。
1位ですよ。
見てるよね普通ね。
1位だったら、うん、見てるはずですけどね。
だよね、うん、ドラえもんは？
ドラえもんは、
う
ん、
ないの、
は
い、
それちょっと確かめてみましょう。
じゃあちょっと確認してみます。
そういうことで
多分ねベスト10に入ってると思うんだ。
ベスト10に、いやいやもう北斗の拳入ってないとおかしいです。
ちょっと見てみましょう。
ということで1位タイガー&バニー、
はい、
2位、はい、劇場版タイガー&バニーザ・ライジングということで、うん、3位、うん、来ました魔法少女マドカマギカ、
あ、
うんうん、
はい、
で、4位ラブライブテレビアニメ1期、うん、
はい、
5位ラブライブテレビアニメ2期
ワンツーフィニッシュ
6位劇場版タイガー&バニーザ・ビギニング、
もうここでも負けない負けない、
やばい、
もうここも
そして
もう大戦争上位で6位まで、
じゃんじゃんじゃがじゃがですよこれも、
じゃんじゃんじゃがじゃが、
そして7位来ました、
あなたの大好きな
俺たちの、
俺たちじゃないよ
俺たちの、
俺見たことない
ルルーシュ・ビ・ブリタニアが命じる
って、お前のルルーシュだ、
コードギアス反逆のルルーシュそして8位カルトな人気のカードキャプターさくら、そしてまたしてもラブライブ、
うん、
ザ・スクールアイドルムービー、
ここでまたさらにラブライブが突っ込んでくるというね、
そして、
はい、我らが
おそ松さん
前線
10位
前線してましたね。
いや10位だけですよヤンさんで取り上げたの。
いやいやいやいや この中で見たことあるのは、じゃああなたこれ2つだけ、
おそ松さんとルルーシュとマドカマギカだけですね。
俺ね、おそ松さんしか知らない
そんな状態で何語るんですかそのニュース取り上げて
そんなにさ、うん、そんなランキング放送した NHK すげえなと思って、
すごい、だからそのままやっちゃったんだなと思って
これはさ、みんな大爆笑じゃない、
いや、みんなさ、なんか1位ナウシカとかさ、うん、来るかと思うじゃん。クレヨンしんちゃんが入ってないのもおかしいし、
うん、発表します、
はい
我らがエヴァンゲリオン、
はい
はい、14位です。
うえ
おいーす、あなたの大好きな、
はい、
はい、ガンダム、
ガンダム
ないでしょうか。ベスト10入ってるのおかしいでしょ、う
ん、いやだってガンダム入ってないなんて日本じゃないよね
検討しました、
検討しました。
17位です。
17位、微妙だな、
微妙ですね、はい、あ、マイごめんね、マイクがちょっとトラブってて、はいはい、これ OK、
窓マギとルルしか見てない、うん、これだってもう、うんこれね、1位2011年タイガー&バニーでしょ、うん、劇場版が2位で2014年、でマドカマギカが11年13年と、まあ、14年12年で、まあ、ルルーシュ2006年で、うん、このカードキャプターさくらが98年唯一、うん、これが20世紀の作品ですよ。だから20世紀に作られたやつはカードキャプターさくらしか入ってないんです。
日本といえば、
はい、
ポケモンじゃないですか、
はい、おーおーお
ー、我らがポケモン、ね、発表します、
はい、
53位です
低い
低っ
俺たち
あの頃やってたやつらみんなどこ行ったの
ジブリの名作といったら、
はい、
ナウシカじゃないですか、
まあ、ナウシカ、ラピュタ、
はい、ありがとうございます。54位です。
ポケモンより下、
大変なことが起こってます NHK では
NHK では
渋谷ではそして
うん、
もう0年代といえば、
はいはいはい、
海賊王になるでしょう。
ああ
、ありましたね、
海賊王。どこ行ったんですか。
発表します、海賊王、はいはい、海賊王なんと72位です。
72位、
72位です。
まだイーストブルーぐらいじゃない。じゃあもう
だからもうね、ラブライブとかね、ワンピース知らないっすよみたいな。
いや知ってんだけどって話でしょこれ。多分わかんねえけど、
もうタイバニの前ではもうワンピーはーみたいな感じのランキングですよ。
まあでもあれアニメっていうか、まあ漫画
の問題はですね、引っ張ってますけど、はい、組織の話とか引っ張ってますけども、はい、問題はもっと面白いのが、はい、ジャパンね、アジアで、ね、一番人気タイの人みんな知ってる、
はい、
我らがドラえもんですけど、
ドラえもんね、
県外でした。おいーすはい、他にもありますよ。あの団塊世代直撃した名作中の名作、明日のジョー、
はい、
県外です、もちろんルパン三世ファーストシリーズ、名作中の名作ですね、
はいはい、
県外ですそれだけじゃないです、手塚治虫全作品県外でした神よ神よ
アニメ
神よ
アニメ作った人が、
俺たちがみんな忘れるな、治虫を忘れるなとあんだけ言ってたのに一体何が起こってるんじゃいと思ったんだけど、よく考えたらもういいです、はいはいはい、あのもうこれ、このランキングあれですよ。
どれですか。
こういうことです、はい、リアルタイムパワー信者ランキングですねこれね信者ランキングですこれ。
あー、だ
現在リアルタイムで信者さんがいる、パワフルな信者さんがいるランキングが、
うんうんうん、
このランキングになってたっていうのを、
このランキングになってると、
100年とか100年とか言っちゃったところに、
うん、
パーンと大きく何かがずれてるっていうか、
うん、
だからそのNHK さん頑張ってるけど、なんていうのかな、その面白いことになったなっていうさ、だけの話だよなっていう、
まあまあまあまあまあ
ことだねって話です。これでもそれくらいでもこのね、面白いのがね、
うん、
タイバニって言ったらさ、男と男がイチャイチャしながら戦うんでしょ、これ聞いたけど。
あ、そうなんだ。
要するにバディモノで、うん、バディモノでいい男といい男が、
はいはいはい、
あの友情みたいな、あの相棒みたいな。
え、相棒のアニメ版って男、
相棒じゃないですかこれ。いやごめん適当なこと適当なこと言ってごめんていうか要するにでもバディだ、いい男出てくる、
うんうん、
だからもう腐女子大好きみたいな感じだったんですよ、
うん、
でマギカ挟んでのラブライブだから、これだから男子チームも頑張ったのこれで、絶対に予想できるのが両方とも神がかった声優さん参加してるよねこれね。
へ
ー、だからおそらくここのタイバニ対ラブライブの戦いにマギカが入ったっていう、このメンヘラコンテンツがこう入って、あのマギカを忘れないみたいな感じになってたんじゃないか、ま、
マギカを忘れない
マギカといえば0年代でしょ、だから、
うん、
みんなマギカを忘れない、多分この辺はこれ多分リアルタイム、
マギカっていう人初めて聞いたんだけど
マギカやんなきゃいけないんだべ
いやまあまあ やるっちゃやるんですけど、
俺はマギカを分析しなきゃいけないんだべ、見たことないけど。
えマギカってキャラ出てきてないよね。マドカだよね。
じゃあマギカさんはどこにいるんだよ。
まあ、それはもう自分で確かめてみてください。
もはや落語がもはや落語になってますね。はいはい、いやでもこの戦いどうですか奥野さん。
え
どっちの勝ちってしますかね、これね、ラブライブとタイバニの戦い、これ3つ入ってますよラブライブ
ね。
ねえ、でもこれワンツーいったタイバニの勝ちってことですかこれ。
まあなんか俺が見て、うん、多分感情移入できるのはタイバニの方だからタイバニかな。
でさ、これ
相棒だったとしたら、
あこれは君にとって相棒だとしたら、うん、相棒が一
番相棒だったとしたらね。
あそうか、じゃあ劇場版相棒が入ってるのかね。
これはだからつまりあれでしょ、2の方でしょ、
2なの、
カンボチョーっていう方です。
カンボチョーの方が名作なんでしょ、
うん、あれはもう映画史に残る名作ですね。
これ
ね、
公式止まんなくなるよね。
はい、
っていうことだよね。ただ面白いのが、うん、俺これさ、これさあれじゃん、あのまだ AKB の推しメンの話ならいいよまだ、
はいはいはいはい、
だからあのその俺たちの力で、
うん、
あの子を1位にしてあげるんだとか言って組織票でガンガンやって、
うん、
この戦いなんだったらいいんだけど、うん、これさ誰が喜ぶんだろうなっていう感じもするのね、これ
ほ
う、だからその分かんないんだけど、組織票にしろ何にしろこの熱エネルギーは誰に向かってんだこれっていうさ、
制作会社じゃないですか、
あもっと次作れみたいなこと、それともだから最高なアニメは これでないといけないんだっていう人たちの熱量がこ
れ、だからもっと引っ張れってことじゃないの、もっと続編欲しい、くれくれみたいなことじゃないですか、うん、そのイベントとか、
うん、
そういうこの応援してどんどん盛り上げてっていうことじゃないの、
うん、そうか、
うん、
そうこの世界の片隅も入ってないからね、
まああれでもまあ、ね、うん、うんうん、ここにこの世界の片隅に入ったら、ね、この国最高ですよ、
最高。というか、なんか単純に集計の話だなと思うの、
まあ、それはまあそうですよね、
そうそうそうそう、だからなんかさ、解決法としてはさ、
うん、
こういう番組やるんだったらさ、あの全世代に向かってさ、今でもついつい語ってしまうアニメっていうのを、アンケートで取ればいいだけの話じゃない、
まあ、そうですよね、
いつまでたってもガンダムじゃん、
うん、
だガンダムだろ、40代は。でも50代以降だとヤマトの話するかんねやつら、
はいはいはいはい、はい、
でだからそんな風に世代向けに、まあ、分断はしちゃってるけど、でもやっぱり長いことそうするとさ、結局さ、ま、あのしんちゃん、クレヨンしんちゃんとかドラえもんとかがやっぱ強いんだろうなと思っちゃうね。
あだからずっとやってるから、
最終的にはその話し、うん、比喩とかの時に、まあ、何かの話する時に、うん、ドラえもんのさっていう風にしてみんなが分かるコンテンツっていうのがやっぱり
まあまあまあまあ
ベストアニメなんじゃないの、うん、
まあそうですね、
それが圏外になってるってところでもうこの企画どうすんのって話じゃないのっていう感じがすんなと思ったの。
熱い NHK 批
判、そうそうそう。まあいいっすけどね。でだけどあのちょっとそれで思ったのが、
はい、
あこれさ、そのまるでアイドルを応援するかのように、
はい、
だからもしくはだから声優さんがアイドルかもしれない、だから声優さんを応援してるのかもしれない、
ね、
だからさ、アニメ文化ってさもうさアイドル文化になっちゃってるんじゃないのっていうかなっていう気がする。
あ
現状で言うと、
あ、
ね、一種のアイドル文化がリアルタイムなん、リアルタイムアニメなんじゃないのかなっていう気がするな。うん、でキャラ萌えみたいなものもあるじゃん。
確かに、まあ、見事にこのルルーシュとキャプターさくら以外はもう全部その、ね、この番組でおなじみ の、 その2007年問題以降の作品なんですよ、
うん、そう、あ、そう、ラブライブがアイドルだもんね、もうもはやね、そうアイドルのアニメだからねラブライブね、そうそう、
だから多分その普通に二次元っていうものの見方がやっぱあの辺でもう変わっちゃったんでしょうね、ミク、うん、の登場も合わせて、
うんうんうん、そうね、
うん、ただこれが、うん、ここに残ってるものがどれぐらいそのガンダムぐらい息長く語り継がれていくのかなとは思いますけどね、
うん、
なんかその辺のなんかその経年劣化に耐えれるかというか時間の審判に、
ね、耐えられるか
っていう、耐えられるかっていう、
あと意外だったのが NHK を意外と若いやつ見てんなっていう、これに参加するんだと思わない この世代、これを好きな世代が、
あ
だからもう俺さ、俺の感覚ではさ地上波 NHK 見てる人ってさ、
うん、
もうさなんかあれなんじゃないかなと思って40代50代なのかなと思ったから、うん、ヤマト入ってきてもおかしくないんだけど、ヤマト入ってんだけど、
入ってんだ、
うん、だあの100人入ってんだけど、うん、でもあの完全に若者にやられてるところがちょっと逆に面白いなと、あとなんかおそ松さん入ってくるところがリアルタイム感あるよね、
まあまあまあまあ、
うん、 だからあのなんだっけ、
あそうか、オスボスが一番新しいのがラブライブ
とフリーとか歌プリとかも入ってるし、なんか
ユーリオンアイスがない
の、ユーリオンアイスも100位には入ってたはずだけど、うん、だ
からちなみにレイジさんのベストアニメ何ですか。
うわーダメだね、日本のアニメ
なんダメだね、
答えられるほど知らないね。
あ、まあ、でも いろいろね、
うん、なんかだから本当に最後に見てたのが中学生の時見てた、うん、なんか
一番自分の
キャプテンハーロックぐらいが最後、
キャプテンハーロック、
キャプテンハーロック銀河鉄道999ぐらいは子供の時見てるんだよ。
は
あ、ルパンの最初のシーズンの最初放送も見てる。だからうわダンディズフってこういうことみたいなっていうのはあるけど、それ以降はアニメから離れてるから、うん、それはもうあれですよ、あのなんだろう、アニメオタクなるものが俺を邪魔したの、はい、
邪魔した、
そうあいつらがうるさいから、
はい、
だから参加したくなくなっちゃったその祭りにうるさいと思ってあんまりもうなんだクラリスクラリスうるせえよお前らって思って 見もしないのに離れてしまったので、随分時間かかりましたエヴァンゲリオン見るまで。
ああ
そう
まあでも最近はもう見まくってますもんね。
あいつらねオタクねアニメのために喋ってるみたいなね感じで言うけどね、うん、お前のせいでねアニメ見なくなるやつだっているんだぞっていうさもうちょっとお前の話お前がよく知ってるのは分かったから、うん、アニメのことちゃんと伝えろよっていうのはあるよね本当に。でそのせいでなんかもうあいいっすよってなっちゃったなクラリスクラリス好きだったんだって
年を沈黙ですよそんなん言われても
ね、
まあ、ね好きなものを好きなだけ語らせてくださいよ。
まあねまあねいいんですけどね、
う
んは
いはい、ということ で、うんうんうん、でこの流れの中でそのアイドル文化っていうのが出たんですけども、
はい、次行っちゃおう、う
ん、あのこちらですね、う
ん、よくなるんで今日は、
うんはい、6割以上のアイドルがファンと付き合うことに賛成というアンケートが、うん、アンケートというかあの、うん、あれが出まして、うん、こちらちょっと、うんまあ、ミスマガジンとかにこう、うん、選ばれた、
はいはい、
あと SKE48 かな、うんうんうん、で今現役グラビアアイドルとかして活動しながら、うんグラドルたちが働くカフェの経営者でもある手塚真知子さんっていうのこれ、
うん
が、まあ、二足のわらじでアイドルやってるんですけど、うんまあ、その人のがアイドル論語ってて、うんまあ、ファンと付き合うことに賛成ということで、
うんうん、
まあまあまあまあ、まあ、なんて言えばいいんだろうなその、まあ、人間だからみたいな、
うん
その
うん、
水着を売りにするグラビアアイドルもやはりファンの方からピュア性を求められていてセクシーでいてほしいけど恋愛はしてほしくない、うん、他の人にセクシーな格好は見せてほしくないと言えることが多いんです、うん、が、うん自分の経営してるカフェ、うんにアイドルが働いているから2ヶ月かけてあのアイドルさんに働いているアイドルさんにアンケートをお願いしたと、うん、そこでファンとアイドルが付き合うことありかなしか、うん、ありが 64%、うん、なしが 23% でその他 13% でこの6割以上がありだと、うん、でその理由はまあまあまああのなんて言えばいいんだろうなこれ長いな、うん、まあまあまあありだと、
まあ、後半で
うん
番組限定に行ってから、うん、本当にガチで20代犠牲にしてファンあのアイドルと付き合おうとした男の話しますこの間ありましたね、
まあ、それは、はいまあ、名前伏せてね
もちろん、うん、でもすごい話でしたね
すごい話ではありましたね
すごいそういうこと起こっちゃうんだって、
うん、
だってその大好きだったアイドルがファミレスで待ってたって話だもん、
ね、
信じられないことって起こんだ
ね
そんなことってねでねそれはまあとにかく、
はい、
それとにかく俺はね、うん、そのね最近ねちょっとあの一時よりもアイドルの文化っていうか盛り上がりってちょっと冷めかけてる雰囲気あるよなとはちょっと感じてた。
そうそうそう、アイドルっていうなんか、うん、まあ、うん、ブームみたいなのが、うん、なんかね、うん、
ところがね去年の2016年の CD 売り上げ、
はい、
CD 売り上げランキング見ました。
はい見ましたか
まあこの間ちょっとだけやりましたけど覚えてますか、うん、まあ1位 AKB、翼はいらない、2位 AKB、 3位 AKB、 4位 AKB、 5位乃木坂46、6位乃木坂46、7位嵐、8位乃木坂46、9位嵐、10位嵐。これが CD の売り上げランキングでした。
いやそれはさもうさ今さらですよ
って思ったわけよ。でね、
うん、
ああそうかなちょっと待ってよとか、ね、CD だなと思って。だからレコチョクとか行って全部総合でやっていくとやっぱり1位ちゃんと全然前世でした、
はい、
レコチョクのやつだとちゃんとが、はいはいはい、だからラッドウィンプスが1位、
うん、
次に、うん、次に宇多田ヒカル、
はいはいはいはい、
3位がまたラッドウィンプス入ってます。
ほう
で4位に星野源、星野
星野源星野
源星野恋っていう曲が流行ったんでしょ、
はいはい、
でその後ワンログがワンオクが来て次浦島太郎が来て星野源もう一曲入ってます。
浦島太郎って、
はい、桐谷健太さんね。
あ
そうでラッドが3曲入ってるね。
ほう
そうでも安室さんまだ頑張ってる。安室さん8人、あ9人、8人や、
あ9人、安室ちゃん、
安室ちゃん入ってる。
へえ、
そうでまあその後パーフェクトヒューマンって入ってますけどね。
あ
よく知らないですけどそういう感じだったみたいです。
パーフェクトヒューマン、
そうそういう感じだったんね。、うん、あってことはあなるほどやっぱりここに AKB 入ってないんだなと思
って。あそうですね、
レコチョクチャート、うんうん、だやっぱりあの CD というお布施を
なるほどね
システムの中に入れた組と嵐、まあ、多分だからさ特典目当てファン目当てっていうかさ、うん、要するに、ファンのための世界っていうものが強固にこう圧倒的にあるっていうだけの話 で、うん、その他の人たちは CD シングルから降りてる当たり前だと思わない、
まあね、
うん、CD シングル買ってどうすんのってでしょ、アルバム買うよね。だからそれだったらっ
それもし今後うちの番組にシングル出たんでって言ってくる人いたらもう
したらもうドキドキしながらあの時の見ないでって思うだけの話ですよ、うん、だけどねちょっと思ったんだけど、じゃあちょっと待って、近年のアイドルブームすごかった気がすんの。でちょっと振り返ったんだけど、うん、いつぐらいがピークかなと思ったら、うん、やっぱりあれでしょう、 AKB のことは嫌いになっても、じゃあ違うわ、
はい、
私のことは嫌いになってもだ。
それすごいエゴエゴだね。
あそうだった、
AKB は嫌いになってもいいんで、
私のことは好きだよ。やばい間違えた。あもう信者がいっぱいいる。
俺そんな女だったらもうかっけえなって思うから。あもうダメ、
これはもう信者さんがいっぱいいるから変なこと言えないやつ。そうそう、うん、でとにかく、うん、それってこの話題、この名言でおなじみの、はい、前田敦子が出てた、はいはい、総選挙っていうのは2011年、う
ん、11年
で俺ね翌年に見に行ってます、うん、総選挙取材で。その話したことなかった
っけ。ないです。
だから大島が初フィニッシュみたいな時のやつ俺見に行って武道館にいたの俺。
あの時何してんすか。
取材だって言ったべ。だから俺あのヤススの弟さんに丁寧に挨拶されて通されて、で俺武道館で見てたんだけど、同じ並びにヤススいるんだよ。おいるって思って、総帥いるとか言って腕組んで、うわーとかって思って、そんな思い出がありますよ私にも。でこの時のだからその、うん、なんか祭りの凄さみたいなのをやっぱり現場で見てるんで、うん、まあ、ちょっと異常だったって思って、うん、だからね、あのね、震災で大変な時に、
あーそうだね、
日本はもうね、あのちょい前に K 祭りあるんだよ。だからこの大体同じ時期に少女時代出ててブレイクするんだよ、うんうん、だから少女時代とカラと、それからそこに AKB と、あとねももクロっていうチームがいるじゃないですか、
はいはい、
あれが Z になるのが11年。
ほう、
ここでメジャーシーンにバーンって出てきて、あと電波組が6人、はい、今の体制になったのが2011年。
は
でパフュームはどうなのかというと、ちょい前からやってて、
はいはいはい、
もう黄金時代、うん、紅白3回出てるの、
うん、
で注目なのがヤススの手の打ち方の速さ、
手の打ち方、
乃木坂この年スタート。
ほ
ー、だから前田敦子で騒いでっけど、うん、先打たなきゃみたいな。
なるほどね、
ヤススの腕組んでそれ考えてた。でそこでサビ抜き考えたの。
なるほど、このサビ抜きの話はニコニコ超会議の時の放送をご参考にしてください、
はいはいはい、あのヤンキー抜かなきゃいけないと、うん、体育会系とヤンキーが入ってると絶対ついてくれないファンがいるはずだ、はいはいはいはい、っていうのがあったかないかなかったか、とりあえずそういうの抜いた乃木坂スタートで、うん、その後2013年アマちゃんの時代年なんですよ。2013年、
なるほどなるほど。
でこの年アマちゃんってご当地アイドルになるんだよ。
はいはいはい、はい、
この時はねレペゼンが流行ってるんですよ、アイドルは。だからこの時期から J リーグ方式を取り入れる。
ああ、地方の
ねぎっことか、
うんうん、
あのだからその各地にいるっていうのが、はいはいはい、まあ、これが
ご当地アイドル
ブームっていうのが13年、
うんうん、
と同時にまあ AKB 快進撃するんだけど、問題はこの年にですよ、
はい、
事件起こりましたね。
何ですか。
あるアイドルがですね、うん、坊主になって現れるって事件がありました。
あったあった、
南ちゃんバリカンはやめてっていう。
あったあった。
南ちゃんバリカンを持つの巻き、
あの胸クソ悪い事件ね。
でそこで、まあ、いろんな著名人の方がちょっと冷めたって言い出す、
う
ん、
いや冷めるっつうか、
終わりの始まりが
女の子にね、
2013年ですよ、
うん
うん、いろんな人があれでちょっと違うかなと思った。
あ、うんうん、なるほど。
やりすぎてん、であれはちょっと軍隊に行きすぎてん、
うん、
ほうほうほう。
だから貴様それでも軍人かピシーみたいなノリで、
はいはいはいはい、
貴様それでもアイドルかピシーっていうのをやってて、
なるほどなるほど、
ついていけなかった人たちが体育会系ノリ軍隊ノリみたいなのがないところがありますよって乃木坂スタート。
あー優しい。
茶髪とかいませんよっていう。
はあ、
茶髪完全になくなる。
そうなの。
だからあの AKB から茶髪なくなるんだけど、要するに
それまで乃木坂ってみんな黒髪なの
基本。あ、いるんだ。あ、すいませんでした。だから、あの乃木坂のことに関しては専門家がいるんで、そう、もうあの何も言えない。すいませんでした。言い過ぎました。
まあまあまあいるけど黒髪の方が多いってこと、
は
い、
うん、問題はですね、はい、面白いことがあって、
はい、
なんかさ、アイドルブームって波があるんだよ、
うんうん、波が、まあ、波でもあります
けど、上がったり下がったりで、うん、あの時期すげえアイドル流行ったな、うん、あれ最近アイドルでこうパッとしたアイドルとかすげえアイドル出てこないねみたいなのが、
はいはいはい、
あってさ、で俺ねそれを調べてみました、
はい、
ちょっとだけ面白いから、はい、したらこれね、平凡と非凡の間を行き交うアイドル文化っつって。
どういうことですか。
分かんない、うん、もう先週散々平凡になろう、
はい、
非凡特別おかしいみたいなこと言って、はい、アイドル自体そもそもそういうことをずっとやってて、これちょっと面白かったんだけど、はい、あのまずね、もうあの三人姉妹とかコマ撮り姉妹とか、あとはあれあの、なんだっけ、ザ・ピーナスとか、
はい、
あのなんだっけな、その若尾彩子さんとか、まあ、その時代は
若尾彩子
もう喋ってもうついていけないから、うん、ギリギリみんながついていけるんじゃないかっていうところから始めます、
はい、70
年代のアイドルが、
はいはいはい、
キャンディーズ、ピンクレディ、山口百恵っていますけど、これこの時代天地真理とか、
あー、
あ、新
ちゃん大好きな天地真理
基本的に、うん、みんなちゃんとした、
はい、
お嬢さんで、
うんうん、
結婚とかされるわけよ二十歳で。
ああ確かに確かに。
だからあのキャンディーズは隣のお姉さんチームで、ピンクレディは夜のお姉さん。
ああ
、で両方ともファンタジーっていうのがあって、でまあ普通の女の子になりたいなんて言っちゃってるわけだ、
うんうんうん、
だからもう思考がこれ70年代特にそうなんだけど、70年代っていうのはもう疲れてるからさ、もちろん4畳半フォークの時代だから、
うん、
だからもう無理したくない、
なるほど、
普通でいいやって思い始めた時代なんで、うん、やっぱこう平凡だった、
はいはいはい、
問題はそこから好景気に向かっていくに聖子明菜小泉時代に来ますね、これ、
はい、
は
ー、こうするとスーパーかわいこちゃんの時代が始まるわけなんです
よ。なるほどなるほど。
このいかに非凡かっていうことだね。
なるほどなるほど。
もう どうかしてんで、小泉になるともうちょっとポストモダン入ってくるんだよ。でこれって
なんて言ったってアイドルって小泉ですよね。
そう、うん、なんて言ったってアイドル、これまだからポストモダン、
ポストモダンですね、完全に。
でしかも結婚とかする気ねえし最初から。でも聖子の場合は結婚は利用するものなんだよ。
なるほどね、
う
ん、
だからここもちょっともう平凡とは違うわけ。これ
なんだっけ、ガブリエルだっけ。
いいんだよ、まあ成功話長くなるんだそう、エクスタシーなんで、そうそうそう。でまあ そんなこんなで80年代がありますわ、うん、で、
はい、
そうするとさ、これ、まあ、平凡から非凡で、この時期っていうのは、うん、このあとまああの何、ー、だろうね、ほとんど病気なんつったりね、
え、
いや知らないか、うん、ポストモダンの時代なんでね、
う
ん、でどんどんどんどん普通じゃないっていうことが面白いってことになっていく、
うんうん、
で、まあ、バンドブームメイクするタケノコ族みたいな流れからずっとどんどんどんどんエキセントリック祭りが始まっていくわけですよ。それで普通の人たちがものすごく頑張って普通じゃない祭りを始めるっていうのは
全
身のつながりになるこの流れなんだけど、問題はですね、もう一回ね、80年代中期になるとバブル直前なんだけど、ヤスス登場で上がりすぎたアイドルをもう一回ガーッと上げる。
雲の上の存在じゃなくって、その辺にいるようなクラスのっていうやつですね。
聖子アキナの時代にオールナイト富士で普通の女子大生もいいよねっていう流れがあったんで、普通の女子高生引っ張り出して超平凡っていうのを作る。
なるほどなるほど。
これが80年代中期、
はい、
ただ時代はそれを許してくれない。バブルがある85年のプラザ合意以降、日本がおかしくなってどんどんどんどんジャパンズナンバーワンになってって、うん、後期バブルになるとまた非凡に行くんだよ、
う
ん、もうウインク
来た、
もうおかしい、
笑わないもんね。
そう、これが後のドール化につながってきます。
は
ー、でそして森高もドールっぽいんです、うんうん、だけど、
ね、
森高は私がおばさんになってもとか言ってまだ中身があるんですよ、私がいる。
いや本当にいい歌いっぱいあるんですよ森高。
この人アーティストでした。だけど必死でついていけるオタクたちの、
ね、うん、
オタクたちの体力があったの、精神的な体力、
はいはいはい、
バブルだから上だから、
はいはいはい、
だからそれがだんだん疲れてくる。でもちろんこの当時スーパーかわいこちゃんの時代だから、
あの水木有沙、宮沢りえ。
これ水木有沙なの？
そう、有沙、有沙、有沙りえ久美子来ますね、これ。
なんで宮沢だったの？りえじゃなく。
もう、来ます。うるさい。
源さんの心の距離感から、有沙の方がタイプ。りえはあんまり。
まあね、これは要するに、うん、普通でいいじゃんっていう人たちもいたのに、はい、意識が日本の経済と株価と、うん、NTT 株と同時に、うん、女たちの自意識も上がっていくわけですよ、
う
ん、そんでもう普通じゃなくなっていく、これ。
なるほどなるほど。
これが、まあ、止められなくなっていくわけですよ。だから今の40代後半ぐらいの人、40代半ばぐらいの人たちは、うん、この時代に青春を送っちゃってるもんだから大変。
はいはいはい、はい。
だからその上がりすぎちゃった自意識みたいなもの、特別感みたいなものがこう上がれなくなるみたいな。これまた非凡繰り返すわけですよ。問題はですね、問題はですね、こっから混沌としてくるんですよ。ちょっと面白くなってきますって、これ。こっから、は
い。バブルが。
バブル、弾けます。
弾けました。
小室派対宇多田派に分かりますこれ。
小室派対
小室派っていうのは、要するに小室、天才小室についていこうという普通の人たちチームなんで、これ、
うんうん。
だから、基本的に平凡派なの、この人たち。
はいはいはいはい。
ただ、黒船来ちゃうんですよ。うん、黒船宇多田は非凡で来ちゃうわけ。もう才能あるし、うち。
まあ、本格でしたよね。うん、こっちはね。
で、まあ、このプロジェクトはともかく、はい、この人普通になれないって大変だから人間活動するぐらいにこの人異常だって、
うんうんうんうん、
で、くらい、そのスーパーだったわけだよね。で、同時に90年代っていうのは、これ、メンヘラ文化の始まりでもあるんで、まあ、非凡こすっていう椎名林檎登場になってくる。
どういうこと？
こ混乱してくる。あ、この人、実は、普通なんだけど、はい、普通じゃないっていうふりをしているコスプレをやってるところあるの。
ほー、なるほど。
ここになってようやく、この人、複雑なんです。この人、実は。非常に複雑。内面な。だから表現方法が複雑なんで、行き来するっていうか、わざとフェイクもやるんで、入れれてくる。
まあまあ。
で、っていう、なんか演じるってことも込みになってきてしまう。ただ問題は、ここで混沌とした90年代、バブル後半のお祭りやってる時に、やってきますよ、ここで、ほら。あのね、スピード、アムロ登場します、これ。
アムロって言い方、インドネーションか。アムロって言い方やめましょう。勘違いさせそう。
わかりました。
これスピード、
アムロ。父さんにぶたれたことない。
アムロですからね、アムロは。
はいはい、
アムロって
ごめんなさい、ごめんなさい。はいはいはい。これが沖縄アクターズブリッジっていうブリッジがかかります、ここで。これ何かって言いますと、努力すれば非凡になれるっていうのをやるんですよ、
この人。なるほどね。うん。
そう。特に、アムロの後ろにいたマックスの人たちは、スピードはそれを、はい、まあ、あったね。うん、で、これ、アイドルの人たちって、ダンススタジオに、もともといた人たちが多くて、
はいはいはい、
で、その人たちは、これのブリッジを経過して、ここから、ある新しい世界に入っていくんだけど、うん、そこからですよ、問題はここのモーニング娘。の発明につながっていくわ
け。発明なんだ。
これ、浅草橋ヤング用品店っていう、
はい、
あの、
朝や
んです、ね、朝やんです。そこの、あの、テレビ東京。だから、まあ、その、日本、あの、何、その、東京ローカルに近いぐらいの、まあ、その、地方局に近いぐらいの、あの、局で、始まった、バラエティ番組で、
オーディション番組。
ガチンコファイトクラブとかやってた時代なんです。
そうですね。
で、そのノリの中で、うん、そう、うん、あの、パッとしない女の子たちが、うん、アイドルになるっていうのをずっとドキュメンタリーで追いかけて、これ、一種の発明だったわけだ
よ。なるほど。
それまでは完成品、もしくは密室で生まれていた。黒船外から来る、はいはい、みたいな。これ、この人千葉から来るんだけど。そういうのがあったんだけど、これ、作るところから見せちゃう。そうするとどうなるかっていうと、俺たちのモーニング娘。になっちゃうんだよね。これはね、なかなかすごい。で、これが、あの、決定的にその後の AKB 文化を作ってしまう。
そうですね。まあ、確かに、ここ、スピードとアムロ、うんうんうん、波江かもうレイって言いかけちゃうわ、はい、まではやっぱなんかこの事務所っていうかね、
そう
そのちゃんと養成所みたいなのがあって、うん、そこからこう叩き上げられてきた人って感じですけど、うんうん、ここは本当にその経過までも
技術がいらない、
あ、
でこれは素人臭
さがね、
そうそう、ただここあのとかじゃあね、あ、素人の文化がなかったかっていうと、おにゃんこなんかそうなんだけど、うん、おにゃんこが頑張ってレッスンしてスーパーになる武道館目指すとか言わなかったよね。
はあ、
素材だけそのものでいけちゃったんだ。だけど、あの時代はもう許されない。この時代もう、あの、弱肉強食時代が始まってんだよ、うん、バブル崩壊で。どんどんどんどん時代がこう最悪になっていくから、うんうん、タフでなければいけない、みたいな。だから、なかなかその、なんていうのかな、ローカルっぽいし、 あのブルカラっぽいんだよね、モームスっていうのは。でそのツング自身が割とそのブルカラの匂いがするわけ。
そうです、ね、
要するに、レペゼン大阪じゃん。
レペゼン大阪
なにわの根性っていうのは、なんかさ、そういうのがあって違うんだよ、もう都市型のものとはっていうのがここで来て、これにみんな乗っかるんだよ、あの頑張んなきゃっていう気持ちを代弁してくれるんですみたいな感じの、あのモーニング娘。
モーニング娘。と
大嫌いでした、はいは
い、僕最後にさ、
その話は後で、その話は後でします。なんで俺はこんな風になったか、今ツンクスさんのことはすげえなと思ってます。だけど当時はふざけんじゃねえよこの野郎って、日本の未来は誰も羨まないって、世界は羨みませんって言ってました。そんなことはどうでもいいんですけど、そんなこんなんで50分やばい。で問題はですね、その後、はい、ゼロ年代構想っていうのがあって、
はい、
非凡を目指す平凡少女、
はいはいはい、
これ要するにモームスたち、
ほう、
ここの一軍っていうのが、うん、まあ、頑張るわけよ、
うん、
平凡なんだけど本当は。だけどバーサススーパー歌姫の時代がやってくるわけだよ。
スーパー歌姫とは、
うん、浜崎あゆみ、倖田來未、愛子はじめとせ、ミーシャ、もうみんなもう歌姫歌姫歌姫、この人たちはもう抜群の歌唱力で勝負してくる。
は
あ、これがまた同時代に起こってるのがゼロ年代の頭。
なるほどね。
そう、だからここに、
うん、まあ、ユキもそうです
もんね。そう、ここで何が起こってるかというと、やっぱり平凡対非凡の戦いがここでまた起こってる。
ほ
う、そうそうそうそう、っていうのが、まあ、これがゼロ年代構想みたいなのがで、面白いで、この構想が、まあ、後にどういう状態になっていくかっていうと、まあ、最終的にはあの AKB の一人立ちの方向にこう向かっていく。そして、うん、2011年の、まあ、AKB スタイル、もしくはそしてなんか、この後ですけど、ね、ドールになっていくっていう中で説明します、うんうんうん、でね、先にね、ざっくり、
はい、
ツンクの革命を一言で言うならばっていうのを52分に言います、
はい、
ツンクが何をしたかって話じゃ
ない。何をした
で見つけてんだよツンクって。何を見つけたかっていうと
一生懸命探しまして見つけました。
見つけましたよ、
はい、
アイドルって何かっ、
はい、
日本人って何か、
何ですか。
紫の上シンドローム、
ん、
光源氏という、平安時代の、物語がありますね。
あ、なるほどね。
光源氏が、紫の上っていう人を、見初めるんですけど、当時まだ幼女です。
そうそうそう。
でたまたま見つけた幼女を、あれ俺の好みにしてえなと思ってさらってしまう、うん、そして、まあ、受け入れて自分好みになっていくっていう、もうこれ男の理想なんです、
う
ん、
そうですね、う
ん、この夢が日本人の遺伝子の中にものすごくこう入ってる。これがあるプラス不正、それから応援した
い
っていう、
はいはい
はい、で、うん、あのもし娘がいたならばみたいな、そういういろいろな男たち。
ああ、なるほどね。そう、
これは足長エロおじさんって言って、足長エロおじさんって言ってるんですけど、
エロが
つく。下心はあるんだが応援する手を取りたいという。
ああ、
日本人の男子のこの複雑な心境みたいなものを一言で言うと、この紫の上シンドローム。これをシステム化したのがモームスで。うん、みんなで応援しようって、さらにそれを AKB システムで完成させるんで、宝塚スタイルをこう取り入れることによって、この形になっていくっていう流れが、まあ、できるわけですね、
はい、
これ。
はい。はあ、まあまあまあ、なるほどなるほど。
つまり、持て余す不正、男を応援したい、みたいなもの、そしてそこには闇がある。闇の話は後でします。それが、まあ、その形になって、これが、まあ、完璧にはまったせいで、まあ、大跳ね、大ブレイク
する。とね、
うんうん、だけどね、
だけど、
じゃあ女の子たちはなぜそのノリにあれほど大量に乗っかったかって、うんうん、
それはまあプリンセスになりたいんじゃないの。
なんかね、この間のだいぶ前ですけど、
だいぶ前、
乙葉さんっていたじゃない。
乙葉、はい、うん、あ、藤井隆と結
婚した、うん、そう、藤井隆さんの奥さんである
、はいはいはい、
あれグラビアアイドルで、
うん、しみちゃん、
まあ、しみちゃん大好きな、まあ、
そうですね、僕
牛派では有名な、
はい、
であの人が昔中村うさぎさんとかとバラエティ番組やってた時期があって、うん、トーク番組みたいなことがあって、うん、その時に高校時代の話してたの、
はい、
長野だったっけあの人って。
長野だと思います。
だよね、は
い、
うん、そんで長野で、うん、彼氏もなく、うん、モテることもなく、うん、そしてとても地味だった、うん、でも巨乳だったと、
言った時に中村うさぎさんがあんたの巨乳もったいなかったまあねっていう発言をするのその時に大人さんがもったいなかったですね意味のない巨乳でしたって言ったのその返しで、でね、世界には意味のない巨乳があるわけよ。要するにどれだけ素敵な外見で生まれようがそれを持ってようが、うん、それをめでてくれる男がいなかったら意味ないじゃんっていう意識があるわけ、う
ん、どんだけ傑作作っても見てくれね、漫画もそうですよ、
で頑張って綺麗になっても、うん、ダイエットしても一生懸命おしゃれにしても、うん、讃えてくれる男たちがいなかったら、うん、でそれまでは晴れ舞台は結婚式でよかったんだよ、だから一生の晴れ舞台に向かってみんなが大騒ぎするんだけど、うん、それだけじゃなっていうのと、うん、そんなに晴れ舞台にふさわしい男見つかんない
あ
みたいな意識があって、それはさっき説明した上がりきった女たちの自我みたいなものを結婚式では解消できなくなっている素地があった、下地があって、ここで登場するのがジャパンガールのフォーエバー晴れ舞台演出を願う J ガールたちっていうフォーエバー晴れ舞台ハット登場です
は
ずっと晴れ舞台にいたいんですよ、
うんうん、ずっとチヤホヤされたいってこと
ですか。その通りです、うん、それくらい愛情祈願なんです。この話は実を言うと教育の問題につながってきます。要するに生まれたまんまそのまんまで認められなくって、うんうん、何か結果を出さないと、うん、私は愛してもらえませんよっていうのがずっと続いた結果、うん、愛情祈願で、うん、誰かに認めてもらいたいっていうメンヘラ状で、これ全部僕の作品につながってきますね。
確か
にNG で書いてました、
うんうん、
はいはい、
女はみんな神田うのってコメントは、
あ、そういうこともありますでも言えません、そういう
少なからず女性の中にはそういう部分
もある、そういうことも全部私書いてました
私書いてました
書いてました2000年にね、
この問題が顕在化する10年も前に
やってましたよ、本当に。はいはいはいはい。で、まあ、そんなこんなで、うん、ややこしいことになってく、晴れ舞台問題ずっとあって。うんうん、で、こんな話どうするかというと、57分、ちょっとだけ延長します。本物のハイスーパーハイスペ男を捕まえるっていう、戦いっていうのが、うん、本来女の遺伝子の中にあるわけだよ。いい男を捕まえたいっていうのはさ。
まあまあまあ。
だけど、はしたないでしょそんなの。
ああそれをね、うん、ガツガツとね。
そう、うん、結局お前男なんか愛してないよな。なるほど。お前を幸せにしてくれる犠牲者を探してるだけじゃねえのっていうような。
ATM がね。
そういうこと、そうだから料理ができて家事ができて、うん、注入がよくってルックスがよくってなんてこと平気で言うんだよ。うんうん、でもこれ元々恥ずかしいことだったらこんなこと言うなんて。
ああなるほど。
なぜならば献身っていう 美学があったから日本、うんうんうん。尽くしますって言うんです。うん、影の女みたいな、それもかっこいい、うん、美しいみたいなのがあったんだけど、まあこの辺になるとまあイケシャーシャーと可視化されるわけ、それが、
う
ん、それがまあ今最近になるともうあれですよ、暇な女子大生につながっていく流れですね、これね。
なんだ、
暇な女子大生につながっていく流れです。でまあいいんですけどで、まあ、この時期に流行ったのが毒も女子アナブームアイドル、まあそのうん、エビちゃん、その中にアイドルがあって、その中で、うん、まあ、分かりやすくそのランキングの上位に行くと、うん、イコール幸せみたいなものに乗っかったみたいなものもあるな、うん、で問題は闇の話です、
はい、
持て余した不正、娘を育てたい、応援したい、あと、まあ、僕ってちょっと男のアイドルについてちょっと話してないですけど、
はい、
これまた別の機会にやります。それも母性っていうのがあってみたいな、うん、まあ、足長エロ兄さんの話します、うん、でそれは下手をすると、どんな人を応援するかっていう時に、うん、自分の理想の相手しか応援しませんっていうことになるわけだね、
はい、
この愛情っていうのはエゴイズムにつながっていく流れ、
あ、
トップブリーダーっていう人たちいるじゃん、
はい、
ペットの評論家やる人、
はいはいはいはい、
血統書付き、毛並みがよくって、なんとかなんとかなんとかなんとかなんとかなんとか、うちのなんとかちゃんは うちの子はねって言うんだけど、その子雑種だったら愛せないんですかっていう、うん、雑種を愛せない犬好きって愛犬家なんですかみたいな問題とつながってくる、うん、みんな応援するんだよって言っても、かっこ俺にとって正しい、俺にとっての理想のやつだけ応援する、だから坊主になれよ、俺を裏切ったんだったらよっていう流れがそこに潜在的になるわけ裏切るような子はうちの子じゃありません、プシッピシッピシッピシッみたいな感じですよ、
はい、
そしてじゃあね、だったらね、アイドルなんか追っかけないで、うん、リアル恋愛しろよと、うん、しかし、はい、上がりきった女たちの自意識に対応できるだけのタフさを男たちは持ってない、うん、だからちょっと待てよと、
やっぱりノイズだらけだし、サビ抜きしたいし、うん、ちょっと無理っすよ。でサビ抜きしていく女っていうものを邪魔なものをどんどんどんどん取っていくと、最終的にはただの人形になっていくわけだね、
うんうん、
ドール化していくっていうね、うんうん、でこのドール化っていうのが2000年代の0年代の真ん中ぐらいから、まあ例のことでパフュームあたりから始まる、
はいはいはいはい、
で初音ミクっていうのもドールの究極系、うん、ボカロなんでね、裏切らない人絶対に浮気しませんから、うん、いきなり結婚しませんからそしてあなたの大好きなベビーメタルもね、あのご存知ドール化、うん、ドールをやりなさい、ドールをやりなさいっていう側で、まあ女の子向けでキャリーとか、
う
ん、
そうですね、
それからまあ電波っていうのは、ドールっていうかゲームキャラを演じてる、
うん、そうなんだ、
そうっていうやつなんね。でただなんか これってなかなかこれえぐい話で、はい、どういう時代かっていうと、うん、俺はねキューティーハニーの時代と思ってる、
うん、
ドール女の子ノーマインド、心持っちゃいけません、
はいはい、
この中に男の宝物をインストールして出来上がったアイドル、これもはや、これアンドロイドですね、キューティーハニーって、
キューティーハニーって、
キューティーハニーの草薙博士が作ったアンドロイドですよ、
マジで、
マジですよ。9時なんでここのせ、なんで9時1分またいでこの話
知ってたみんな。そう、今日一ビビった。
で、あれはどんな格好でも変化できるっていう空中元素固定装置、どんなあなた好みの女になりますよ、キサラギハニーは。
は
ー、ドールなんですよこれは。そうで、これなかなかきつい問題で、はい、男の中の宝物って、うん、例えばベビーメタルのあの中の人、
はい、
ヘビメタ大好きおじさんです。
そうですね、う
ん、ヘビメタなんでみんな聞かねえの、うん、こんなに最高なのに言った時に、うん、おじさんが出てたら誰も見てもらえません。
確かに。
だったら可愛い女の子に歌ってもらおうよ、俺たちのヘビメタをって言って、ここでメタルをインストールします、うん、そうするとこうキツネ付きの形でなるわけですね、うん、キツネこの人ですね、だから、うん、っていうような 構造でアイドルっていうのが生まれていくっていう話で、うんうんうん、俺だから、こんな構造に騙されっかよって思ってたんだけど、俺一回騙されたことある、はい、その話限定する恥ずかしいんで、
なんだ、ファミ自分もなんだかんだ言って、
はい、そうそう
ですね、はい、でまあこれ、最後ね、まあはい、もうこの話になっちゃって、うん、まあ、限定に行かなきゃいけないんで、うん、最後にじゃあちょっと無料の人たちに、まあ、言いたいのは、
はいはい、
結局のところ女性アイドルに女はいらないって話になってしまいますっていう、
は
ー、女の中の女性っていうのは非常に凶暴で、本当は怖いアイドルのワンスですからね、桑田も立ってますけどね、これ野獣ですから、これはいらないですって、
うんうん、
これがいわゆるその岡田さんがよく言ってた女体は好きだけど女は嫌いなんだよね発言
なるほど、
これがアイドル文化の本質の中に一つ入っちゃってる、
なるほどなるほど、
だからえぐいことが起こる、事故も起こるみたいな話で、でもそれじゃあねって話なんで、ちょっと待てよと、彼女たちは本当に無駄なことしてんのか、いやそうじゃないじゃない、やってるの何、音楽じゃない、えそれってどういうことなのみたいなこと、芸術って何、人生って何、愛って何みたいなことを徹底的に、つんく時代に私が書いてた
一人で時代と戦った
戦った、
誰も
ひたすら、そう、誰も
褒めて、戦いの準備すらしてなかった時に一人で戦場に、
一人でも前線に一人ノルマンディーっていう時代の NG っていう作品について後半語ります。
なるほどね、
次流します、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということでまた今日も少し
アマゾンで買えない方、あでももう今電子で買ってじゃないんだったらね、
ではでは、うん、そうですね、では来週のお知らせをここでさせてくださいませ、
はい、
私のツイッターでも言いましたが、うん、来週なんですけれども、うん、アルフォンス・ミュシャ、
うん、
まあ、チェコの画家ですね、うん、今やってますんで、うん、六本木でぜひそちらを行って、うん、行ける方はぜひ行っていただいて来週の放送に臨んでいただければと思います、うんうん、ミシャ徹底的に、20世紀美術のなんつうのかな、うん、もう全ての粋を尽くしたスラブ女子誌、うん、そしてイラストレーターと画家の違いは何かとか、うんうん、あとそのミュシャの画法が漫画にどう影響したのか、
ミュシャって漫画家じゃんって話します、
そうミュシャって漫画家じゃねえかみたいな話をアニソンシンガー大木康介くんと語り合います、うん、そしてその後は新主題歌決定戦なんですが、 こちら14日が締め切りとなっております。
もう言っちゃっていいんでしょ、あれ、あいちゃんの
話。あ、ちょっと待って、で、それは14日なんですけれども、うん、サンプリング既存の音楽をサンプリングしたやつを送ってくるのはやめてください、うんうん、バナーがもう少しで出るかな、
うん、
出ないかな、
俺も愛してるぞ、
あ、公式出せない、うん、分かりました、うん、そして、その来週、ミシャと、共に新主題歌を、うん、一緒に選んでくれるビッグゲストをここで発表いたします、うんうん、現代アーティストアイ・マドンナ先生がついにヤンさんに遊びに来てくれます。
はい、はい、
イエーイ、
アイちゃん来るぞ、タッキーも来るぞ、タッキーとアイちゃんが来るぞそう、すごいですよ、ただ、うん、
しかもなんです
よ、断髪式で
アイちゃんがヤンさんにな
りません、
いつか出ると、うん、いうことで、そのために2年間ずっと伸ばし続けてた髪を、
はい、
ヤンさんで絶対に切るということ で、
そうです、
来週はなんとここにいる美容師、はい、シミちゃんが、
はい、
生で、はい、アイマドンナ先生の髪の毛をカットします、
はい、髪技が見れますよ、髪技が、皆さん
やめて、
髪技が見れて、
こんなニコ生はないで、さらにですね、主題歌も一緒に選んでくれるんですけども、ちょっと、うん、盛りだくさんすぎるんで、うん、来週、うん、開始時間を1時間早めようと思います、
普通に申し訳ない
平日ですけど、
まやってしまった、
夜7時からの放送
月に2回やってしまった
んで月に2回も、
そう、もうおかしいよ、うちの番組は
もう麻痺してますよね、時間
感覚が麻痺してるよ、もうごめんね、みんな、でも付き合って、
そんなアイマドンナ先生の個展が今開かれております、これは出せる、は
い、6時間はやらないから大丈夫だから心配しないで、
画像を出せる、あとバナーも出せるかな、
はいはい、
はいはいはいはい、リンクは出せない、
はいはい、すごい人ですよ愛ちゃんは、
今ちょうどやっております、ね、神田の、うん、ところでやってまして、アイマドンナ先生のツイッターとか見ていただければ全部詳細は分かると思うんですが、
はい、
これ今書いてる今日の、ね、今日ここまで進んだということで、うんうんうん、もうキャンパスなんかもう関係ないねっていう感じでね、うん、飛び出した青の時代ですね、今彼女はまさに、うん、こちらもぜひぜひ行ってあげてください、ね、でそんな愛ちゃんの個展は、うん、これ、うん、何日からだっけ、
うん、少々お待ちください、うん、
日にちは9月13日、
9月13日今週の土曜日から始まってますので、マドンナ先生の個展をぜひ見ていただいてから来週我々の番組生で、はい、髪を切るというのも含めて楽しんでいただければ、
そうです、そうです、で、アイちゃん、アイマドンナさんと僕は一緒に漫画を作ってます、
ん、はい、手広いね、ヤンさん、
手広いです、いろいろやってます、いろいろ
手広いね、ヤンさんってなんか長渕っぽい、ね、手広いね、ヤンさん、
手広いの見て
何言うの、
ダメだ、
手広いの見て
カッキーは切りませんよ、
はい、ということで、来週は夜7時から17日の水曜日にお会いしましょう、よろしくお願いします、はい、では限定に移らさせていただきます、はい、あ、これ最後もう一回言っとくか、
アンケートしてからね、
これ、うん、ユーマのイベントもありますんで、今月末にこちらもよろしくお願いします、なんか今日はもう宣伝があれですけども、は
い
ね、
非常に、来週ぐらいから予約できます、ユーマ水族館よろしく、
こちらもよろしく、ではアンケートお願いします、
はい、すいません、だからおいくら決まってないんだよ、ごめんね、
あ、決まってないのこれ、
うん、もうちょっとで決まります、う
ん、はい、そんな高くないでしょ、
ね、
そうしたイベントでこの絵本の値段ど
うか、そうそうそう、絵本の値
段、そうなんだ、
今日よかった、大丈夫、ダメやったら反省するよ言い過ぎたはい、お願いします、はい、頑張ってよ、
おー、はい、うん、
まあ、ありがとうございます、
まあ、いつも通り、はい、
そうですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、はい
はい、うん、多分5は、うん、神田うのですね、
あ
神田うのつんくじゃないかな、
結構な数の神田うのさんが
ビッグだね、
違う違う、いやまあそうですね、
ありがとうございます、
タイバリの人に失礼なかったように、
では、しばらく無料チラ見せがありますんで、移動に
今上にリンク出すのでそこからチャンネルに移動してください、
はいはい、よろしくお願いします、
あ、俺峰岸さんのこと悪く言ってないからねあ、お金
本当ですね、
お金、
はい、じゃあここで一旦公式番組締めましょう、
わかりました、ではまた来週お会いしましょう、アストラビスタ、ベイベー。
さん、チャンネル移動してください。
はい、チャンネル移動して。
お願いします。
はい、はい、はい、どうも。はいはい、もうあれです、あれです、あれです。
このまま無料で新参コーナー入りますか？
あ、そうですね。はい、はい、いやなんかね、先週のね、
はい、
嵐の6時間放送の。
はい、
振り返りをちょっとしんちゃんやってくれるということ
で全部やりますので、
はい、はいはいはい、それちょっとチャンネル変わるタイミングで、
はい、
じゃあちょっとお願いします。
担当させていただきます。
いや
よいしょ、
すいません、俺になんかお茶ください。
さあではのんちゃんひとまず、よいしょ、
ありがとうございます。
じゃあね、ちょっとパソコンをねちょっと抜けていただいて、
ね、閉じちゃおうかな。
よいしょ。ではではではでは、
こっちにすればいいのか、
こっちですかね、
うん、はい、
こっちですか、
これでいい、これでいい、
あ、すいません、ありがとうございます。はい、ではですね、コメントで前回の6時間過去最長放送ですね、振り返って、
いやー長かったね。
長かったです、本当に。日付もあたりで、うん、ね、
どうでしょう。
はい、もう米も豊作に次ぐ豊作でしたので、
おお、楽しみだね、は
い、もう時系列で最初から最後まで、うん、いきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、 はい、はいはい、ではですね、まずですね、のぞむがですね、学生時代ヤンキーだったがこの人に聞いてみようというところで、呼ばれたのはこちらの、
ヤンキーやんこの人。
そうそうそう、うん、ヤンキーへ、まあ、変貌を遂げた、まあ、しまちゃんが登場しました。はい、 はい、はいはい、でヤンキーが来たでーと、ヤンキーらしからぬか細い声で登場しました。しまちゃんは
ヤンキーが来たで
ー、そうそうそう、うん、でまあそんなしまちゃんへのコメントはですね、こんな感じになってましたね。はい、声がこっちニコ様側の人だわと。決してヤンキーではないと。こっち側だねっていうところで、まあ後ろにいるね、射程
も、ネラーだからね、
うん、
あ、ね、ニコ生っていうのは、まあ、にちゃんの人なんで、
うん、ね、もうこの後ろの射程2人も大喜びでした本当に。はい、そしてそんなしまちゃんのおかげで、まあ、前回チャンネル入会者が殺到しました、
はい、
が話題は引き続き町会議と。はい、そういうわけでまずはこちらをご覧ください。こちら町会議の様子ですね。こちらになります。
そっから行く、うん、
はい、こちらですね、町会議の我々に用意された、まあ、ステージですね。はい、まあ、想像を超えて物悲しい雰囲気から、いただいたコメントは、こんな感じですね、葬式の受付官と。
うまい、
ね、
うん、あ、確かにこんな感じだよね。
そうそうそう、でもね、放送が始まればね、もう葬式ではなくもうフェスがね始まりましたってところで、
はい、
はい、続きましてこちらをご覧ください。こんなこともございました。はい、こちら超トークステージのメインステージなんですが、まあ、放送が、こちらのですね、放送開始が遅れたメインステージにお隣にいた、まあ、我々の
声がね、
はい、
響き渡ってて
ね、フェスの規制が入ってしまったっていうね。で、まあ、有名な、ここにね、上にコメント流れてますけど、まあ、どんなコメントが流れたんでしたっけ、例の。
あのね、ヤンキー化するポストモダンという名フレーズが。
名フレーズがここに。
言っちゃったな、おいら。
そうそうそう。
ヤンキー化するポストモダンってすごいキャッチーだよね。
ね、そうそう。
野生化するとか言われるより、ヤンキー化するポストモダンの方がすごい入ってきて。
ね。そうで、まあ、そんな困難もありましていただいたコメントはこちらですね、うん、はい、ヤンさんがサビだった問題と。
あ、なるほどね。
そう、ここに
サビ抜きだなんだって言ってたのに、
そう言っておいて、うちらが一番サビだったんじゃないかって。
このニコ生、ニコ生というかね、
そう、町会議の場所でね、う
ん、確かにね、
はい、まあ、こんな感じで、まあ、この、まあ、模様は前回放送のおまけ動画の後、まあ、流れますので、まあ、最後までぜひご覧になってください、うん、はい、そして、まあ、町会議で初見さんに大好評だったのはですね、これは町会議の場ではなかったんですけれども、こちらですね、最近よくあるんですけれども、まあ、先生がね、その場で書いちゃう漫画解説シリーズですね、はい、で、まあ、先生は自分のことをニコ生芸人と言われてましたが、はいはい、まあ、ネーミングを、いただきました。新しいこちらですね、はい、漫画が描けるクロニクル芸人と。よりクリアになりました。はい、で、まあ、どんどんいきますよ。で、まあ、そんなこんなで、まあ、しまちゃんがあまり話すことなく、まあ、こういう、状況になっていきました。はい、60分が経過して、先生からですね、やばい、どうします、今日楽しいからはしゃいじゃったと。で、まあ、この時にですね、ちょうどコメントで、放送時間8時と間違えちゃったという コメントが、はいはいはい、やばい今来たっていうコメントがあったんですけど、まあ、そのコメントに対してコメントで、まあ、視聴者の方が返してくれたんですが、うん、こちらですね、はい、遅刻安心して本編はまだまだだから安心して遅刻できる番組とさすがね。
いやまあ最近は特にそうかも ね、
うん、もうやっぱ長年の、ね、視聴者の方はちゃんと分かってらっしゃいますよね。
多分レイさんの喋りがこの2年半でめちゃめちゃ上手くなってるんですよ。
そう
だからなんてことない話をなんかもう肉付けとあのリズム感で面白い話になっちゃって、そうすると我々とかもコメント盛り上がっちゃうと、ね、うん、乗っちゃってね、どんどん本編行くまでにこうなんて言うんだろう、回り道を重ねて ねでもそれがまあ一つなんつうのかな、ご機嫌のね、
まあね、
まあ、本質の一つでもあるかな、
うん、そう、うん、まあね、これも醍醐味だと思っていただいて、はい、そしてまあですね、こういうこともありながら、まあ、コメントコーナーが終わりました、
うん、
はい、でコメントコーナーが終わった後、はい、またまたこちらですね、超会議の話題に戻ります、はい、レッジが物申す&望むが物申す編ですね、うん、はい、でこれあの番組のまた冒頭に戻ったことから、まあ、しまちゃんからですねあれタイムリープ超会議の話題聞きます聞きますのくだりやらんかったっけなんてしまちゃんは言われてました。はい、でこの発言
いつになったら僕の話してくれるんやろっていうやつね、
そうまさにね、今のんちゃんが言ったその時にいただいたコメントはこちらですね、うん、はい、時をかける良平それからどんだけ傾聴力試されんねんとい
やでも話聞くうまいからあ
の、ね、確かに、
うん、
まあ、ちゃんとうんうんこうリアクションもしていただいてね、
昔はあんなんじゃなかったのよ。
あら、そうなの。
全然話聞いてんの聞いてないのみたいな。
あら、うん、そっけない感じだったの。
そっけない感じだった。
はい、
でもなんか、うん、やっぱ
デビューして
そうね、マリーズ終わってぐらいからなんかやたらこう社交的にお酒も飲むようになり
あ、そうね、
うんうんうん、
あ、なるほどね。じゃあちょっとその頃ぐらいから変わったのではないかと。
ちょっとすいません、一部の方で映像が見れてるみたいなんで、
はい、
一回配信止めます。
はい、
一回配信止める。
はい、
すぐ復旧できるので、ちょっとお待ちください。
お待ちください、すいません。
いや、この間に私はちょっと、
はい、
え、これ配信止めてんでしょ。
今止めました。はい、どうぞ。はい、さあ皆さんどうでしょうか。
映ってる、大丈夫、
復活しましたかね。
更新してみてください。
いける、いけない。これさ、神田うのの話するとこういうこと起こる、うん、
呪いですか。
良さそうですよね。
大丈夫そうですかね。
始めます。
はい、じゃあこのままちょっと引き続きいきますね。はい、でまあこうですね、はい、まあレジモノモースと望むモノモースがありまして、でまたさらになかなか全曲紹介に入れません。でなんでかっていうと、まあこんなことがございました。はい、こちらですね、まあ、わざわざ、放送中に島ちゃんに誕生日プレゼントを渡す私っていうコーナーがありまして、まあこれ島ちゃんがねこうじっと見てるんですけど、これに関していただいたコメントはこちらですね、プレゼントもらってじっと見てるとかいらない時だよと
確かにね、
そう、これ後日
リアクションにね
そう、
嬉しいものだったらわーってなるもんね。
そう
なんだか、なんだこれは
なんだこれって、うん、で私見てたんですけど、あのちょっとね酔っ払ったしまちゃんね、帰り本当に忘れて帰りそうになってスタッフさんからね、しまさんこれ忘れてますっていう風に、まあね、言われておりました。はい、そしてまあそんなこんなもありながら、8時54分になり、
なる
い、はい、いよいよメインの全曲解説に、
いよいよ、
はい、
うーん、
2時間のストレッチタイムを経て、
経て
ようやく本編へ
来ました、来ました。
はい、そしてまず番組タイトルですね、この時のこちらご覧ください。はい、ドレスコーズ島良平に平凡のすべてを語るさよなら20世紀スペシャルと
これは秀逸なタイトルですね。
ね、まさかこんなところでっていうね、こんなことがあったんですけれども、で、まあ、これに対していただいたコメントがこんな感じでした。はい、レイジが分析しまくって本人がどう反応するか見たかったんだよな。
もうそのままじゃん。
そうですよ、そうだよ、それがヤンさんと。
そう、
見事にね、
見事に
リスラーの気持ちを受け取ってい
や一文字変えるだけで、どんなタイトルしようとそういう内容になるからじゃあもうタイトル合わせちゃおうっていうことね。
ここがガだったとしても、
うん、ガだろうがノだろうがもう何でも
結局
同じことになる。
なるほどね、なるほど。じゃあですね、ここからですね、ピックアップした、まあ、平凡の中の曲ですね、曲への、まあ、コメントを、紹介させていただきます。まずはこちらからいきましょう、うんうんうん、まずは平凡アンチ編ですね、
はいはい、
これについていただいたコメントはですね、こんなのいただきました。はい、おうちライダーにこの滑舌を学ばせないとねとこれ分かりますよね。
いやまあでもあれも何回もやり直してるんでしょ、どうせ。
そうなのかな、
重ねてやってると思うよ。
あのね、サビ以外の部分がね、うん、本当にものすごい滑舌がいいっていうところでね、まあ、ぜひ大内くんにね学んでいただきたいんじゃないでしょうかというね、こんなこともありまして、そして続きまして、この歌に行ってみましょう。
お、ストレンジャーね。
はい、ストレンジャーですね。これについてですね、いただいたコメント、こちらですね。はい、もうあかん、この曲トシちゃんにしか聞こえないと。
いや本当、俺ずっとトシちゃんで聞いてた
ね、
脳内変換で、
脳内変換でね、ライブのとこからね、
うん、たもんね、ライブで聞いた時から、あ、もうこれはトシちゃんだと
ね、もうね、本当やっぱね、元凶はやっぱこの人だったんですよね。もう曲聴いた後に、ね、
そんな顔してたんだ。
そうそうそう、わざわざ立って踊っちゃったっていうね。でこれ本人に再確認もしてましたね。
トシちゃんに、
そう、違う違う違う、シマちゃんにね、トシちゃん用に作った曲でしょってね、そんなまさか作者に聞いちゃうっていうね、あるまじきね、まあ、視聴者へのイメージの押し付けがあったのではないでしょうかと。はい、そして続きましてこの歌を言ってみたいと思います。
トシちゃんにするわけない。
はい、
トシちゃんというかトシムリンだけど、うん、
トシムリンね、うん、はい、でこちらですね、続きましてエゴサーチ&デストロイ、はいはいはいはい、こちらについて、はい、いただいたコメントはこんな感じになってます。はい、良平の感性がクッパーしたと。はい、これね、
清水清水
分かっておりますよ。
最近ちょっとっあれじゃないか。どうした、余計不満か。
違う違う、
コメント倉玉さんにちょっと何とかしてもらえよ。
死なんじゃないから、そこは
何何何、
うん、じゃあこれはですね、本当になかなかうまいコメントで、うん、これエピソードがありまして、うん、まあ、しまちゃんこれ平凡の詩を、まあ、約1週間で書き上げ、うん、見るもの聞くものすべてが平凡のヒントになってたと、うん、まるでパチンコのチューリップがフィーバーして開いたような状態だった、
はい、
というところからを推しも変換していただいた、見事なコメントではないでしょうか。
それ見事なんだ。推しも変換したら、
見事開きましたよ。
それが今判明しました。
よろしくお願いします。
下サーチ&ピックアップ。
僕にとってそうですね。はい、続きましてこちらの歌に行ってみましょう。こちらですね、はい、規律と訓練ですね。あ、はい、
レイさんが大好きな、
そう、レイ先生が大好きな歌ですね。これについていただいたコメント、はい、こちらよくご覧ください。こちらです。島くん見れたひろきと、これひろきさんという方から、
あのひろきさんね。
そうなんです、うん、はい、まあ、今回のね、あのミームツアーのドラマーですね、ツアードラマーの堀崎ひろきさんからの、はい、多分直のコメントだと思います、はいはい、でひろきさんはレイ先生の大ファン
らしいですね。
ね、というところで、まあ、収録後先生からのビデオレターが届けられて、うん、ツイッターの方で本人大喜びと。
ただ、うん、レイさんの大ファンなくせにヤンさん2年半やってて、
うん、引っかかってたってい
う、これは一体俺たちは本当に世界の片隅にレイジさんのガチファンですら気づかないような、
相当
すごいディメンションで俺たちここにいたんだなと。逆に言うとこれ見てくれてる方本当にね、素晴らしいです、ね、アンテナがすごいなと思いますけど、
感度がね、うん、まあ、でもその後ねヤンさんも何回も見返してますっていうね、うん、ツイートも、まあ、僕見かけましたので、ね、またこれからもよろしくお願いしますと。はい、そして続きましてこの曲ですね、曲解説はこちらが最後なんですけれども、こちらですね、20世紀、はい、さよならフリーダムですね。で、まあ、のんちゃんが一番好きな曲ということもあって、まあ、このぐらいのもう熱弁でしたね。一番話したいってところですね。
なんでそれをちょっとそしてクゼの
心がどこにあるんだみたいなね、そうそうそう。で、まあ、この時にですね、まあ、のんちゃんがですね、この曲とにかく素晴らしいと、稲葉を超えたと絶賛されてましたね、のんちゃんがね。
まあまあまあまあ、
ね、
まあまあまあ、
うん、そうで、まあ、そんなのんちゃんに対していただいた、まあ、コメントこちらですね。はい、飲んでないやつが一番酔ってると。そしてビーズを入れるとなぜか失笑と。
これはね、俺は意図的にやってるんですよ、うん、ビーズの話はいつも。
どういうことですか。
だから、うん、そのなんていうか、難しい話したがるから、うん、だからあえてダサいダサいというか、抜け感よこれ。
ビーズが、ビーズが抜け感、
うん、半ば本気でね、うん、そういう風にこの話の、ね、構成を、
あ、なるほど、
こいつバカだなって思われてるところと、うん、まあ、なんか難しいこと言ってんなっていう両方ないと、
バランス取ってると、
これが表現よ。
なるほど、このビーズでバランスを取ってたと。
ビーズで俺のもうバランスは稲葉さんだから
激アツですね、稲葉さん。はい、まあ、そんなこんなもありまして、まあ、11曲目ですね、うん、アート対デザインを聞き終えて、うん、お時間がですね、まあ、11時15分になぜかこちらのシーンがありました。乾杯ですね。 お、はい、こちら合言葉ですね。そう、来ました、デスティニーですね。そうそうそう、
皆さん使ってますか、デスティニー。
ぜひ使っていただきたいですね。ヤンさんではこれが乾杯の時にこれから使われると思いますので、はい。で、まあ放送時間4時間を超えて、ここでまあ長時間視聴されている方の様子を、まあコメントでたくさんいただきました。はいはい。でどんな様子だったかというと、こちらですね、すいません、どんな様子だったかというと、こんな感じになっております。はい。小便をペットボトルにとジャックダニエルのボトルを半分開けたデート。
何言ってんの。ちょっと清水さん。
違うの、トイレに行けないっていうね。もう番組が濃厚すぎて、うん、トイレに行く暇すらない
と、ないから小便をペットボトルに入れるんだと、
入れるぐらいのもう状況なんですと、うん、だからもう休憩くださいぐらいの感じだったんですよ、うん、もうおピッコ行けない、はい、おピッコ行けないってコメントたくさん来てました、うんうんうん、はい。でもよくわかんないですけど、ジャックダニエルってお酒結構強いんですよね。
ジャックダニエル ね、
うん、ね、もうそれも半分開けるぐらい、はい、もうね、あの時間も話の濃密さも、
へ
え。いや、ほんと。お前、牛だろ。へ
ぇ、
はい。
俺飲まねえからさ。
あ、そうか。そうだね。申し訳ないです。でですね、まあ、12時39分。うん。時刻が12時39分頃にいただいたコメントですね。こんなコメントがありました。はい。彼女に放送終わったら遊びに行くって言って、この時間、どうしようと。
いやもうこれで別れたら我々のせいですね、う
ん、多分ね、今日 の、 あの最初のコメントでもこれがあったんですよね。
あ、そういうことか。
そう、多分これだったと思うんですよ。そうなんです。
もうこれ一緒に見よう、ヤンさんを、そう、彼女とね、
そうすればね、うん、解決します、番組が延長されても、うんうん。でまあ、コメント上ではあの我々、ね、あの出演者が気づいてなかったので、あの見てる方からね、彼女さんごめんなんてあったかいコメントが流れておりました。はい。そして、こういうコメントもありました。はい、上の方をご覧ください。はい、これ運営さんからなんですけど、4時間50分を超え放送時間括弧最長へ突入と。
すごかった ね、 ね、あの沖縄を超えて、
そう、もうここからはひたすら記録との戦いですっていう。
この辺からギア入ってたもんね、島ちゃん。
そうそうそう、なぜかね、ギアが入って。そして、続きまして、こちらもう終盤ですね、番組に対する感想をいただきました。
はいはい、ありがとうございます、はい、これはちょっと気になりますね。
はい、で行きましょう。で、こちらまずのんちゃんへですね。
あ、俺に、ありがとうございます。
はい、平凡を作り上げた島ちゃんを、まあ、のんちゃん絶賛しました。
そうですね、
天才だと。
天才ですよ、あいつは本当
に、ね、うん、もう過去の作品を聞いた時には怒らなかった嫉妬にも似た感情が初めて湧いた。
初めて湧きました ね、
ね、
天才って最初から天才なんだって思う人と、うん、なんかいつの間にかこう天才になる人っているんだなと思って。
もちろん後者の方で、しましょう。そしてこの平凡がそのタイミングだったと。素晴らしいですね。そしてそんな発言をされた、まあのんちゃんに対していただいたコメント、こちらですね。はい、おくん昔サウスパーク界で島ちゃんの新作告知どうでもいいで終わらせたもんなと。平凡との扱いが全然違うんじゃないですかと。そうそう、告知ええわみたいなね。
そうだっけ。
そう、よく覚えてらっしゃいますね、ファミリーの方も。はい、
そっか、俺ら自分でやってる以上にみんな知ってんのか。
そう、本当ね、すごい昔のこともちゃんとこうやって覚えていただいてるっていうね。はい、うん、そしてもう一つこんな感想もいただきました。はい、そろそろ島くんはオマージュする側からされる側になっていいと。
いや、難しいけどね、あの人の作風をオマージュするのは、うん、
ね、
うん、もうなんか孫引きでもな、もうわけわかんないことになっちゃうよね、うん、声も特殊だから、うん、動きかな。
あ、
だそうすると体型がちょっとまたね、
うんうんうん、
難しいね。
難しいと。
難しい、うん、
なるほど、分かりました。さあ、そしてですね、もうここで
何今の、うん、
すいません。でですね、ですね、こんなことがございました。放送終了しまして、過去最長の気になるアンケ結果ですね、こんな感じになっております。はい、まあ、約6時間の放送だったんですけれども、まあ、こんな感じでとても評価が高かったと。はい、でまあですね、これ毎回恒例になってるんですけれども、豪職には誰だ。毎回皆さんやっていただくんですけれども、今回の豪職人2件ありました、はい、こちらになってます。豪職人はトシちゃん。5は20世紀と。
あ、これはセンスいい、
ね、
5は20世紀、
5は20世紀、うん、ただね、20世紀は批判ではなくて批評だったっていうところをね。
なるほどなるほど、
ね、ちょっとここは誤解のなきようと。
いや、でもね、6時間やってこのアンケート結果ってもう尋常じゃないですよ、
ね、ないですね、本当にありがたいです。本当に
本当にね、うん、みんなよく来てくれたね。
俺に言う、あっちに言ってください、カメラの方で。
本当によく切れてくれたね。ありがとう。
ありがとうございます、本当。はい、そしてこちらも最近恒例になってますね。おまけ動画ですね。
もうこれやんない。
もうやらない
もうやらない
宣言されてます、うん、はい、まあ、これ歌い足りないのんちゃんがアート対デザインを歌い、まあ、オクザイル結成の名シーンでしたね、はい、で僕これ初めてぐるぐるやったんですけれども、これについていただいたコメントですね、はい、はい、こちらですね、5だな今なら5 先見の明のある5色にと、そうそうそう、きっとこうなるだろうなと、どうせ落ちるんでしょっていうところで、はい、でまあこんな感じで来てたんですけれども、
はい、
こちらご覧ください、とはいえと、
とはいえ、
はい、ですね、今回の放送の出演者とスタッフへ若者からメッセージが届きました。これがまあ今回2件最後あるんですけど、これで最後なんですけれども、はい、こんな感じの意見が届きました。はい、最高にかっこいい大人だ、私もそうなれるかなと。
なれるかな、
はい、
なれるよただいろんなものを犠牲にしないとなれないけど
なるほど、そうするとなれますとそして今回最後のコメントですね、こんなコメントもいただきました。22年間生きてきて一番最高な番組ありがとうと。ありがたいです本当に、ね、6時間も本当についてきていただいて。
22年生きてるってことは22歳っていうことでしょ。
そうですよね
22歳っていうことは、うん、もうだから一番そのビビッドな時期ですわ、
ね、
いろいろ経験しつつ、う
ん、ね、感度も高いですし、
っていう時に最高な番組だっていうことは俺一生もうそのランキングは
盤石ですか。
だって俺の一番やっぱり面白かったバラエティ番組って、うん、俺がこの年代の時見てためちゃイケだもん。やっぱ
ゴッツではなく、めちゃイケ、
ゴッツじゃなかったね。
はあ、なるほど。
めちゃイケのだからあの前世紀、うん、まあ今もやってるけど、うん、だからやっぱあの時のもう毎週ワクワクしてたし、すげえ面白かったもんね。
なるほどね、うん、じゃあそれがうちの番組にな
ってたら嬉しいよね。
嬉しいですね、本当にありがとうございます。たくさんのコメントと長時間視聴ありがとうございました。ではこんな感じで今回のコメントコーナーは以上になります。後半戦ですかね。のぞむさん、アスタラビスタはやりますか。
あ、大丈夫大丈夫
大丈夫ですか。
じゃあそろそろ、
はい、
レイさんお疲れ様です。
よろしくお願いします。
お疲れ様
です。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ではではでは、
お疲れ様
で
した。
あ、ちょっとこっち、
いやいやいやいやいや、
ではこの辺で有料に本格的に、はい、いきます。
はい、いきます。
毎週ね、本当楽しみにしてくれてる方がいっぱいいるんで、
はい、
ありがとうございます。
はい、
ね、いろいろここからも仕掛けていくんで、ただ
行き切れなかったね、間に合わなかったね、エロ漫画先生まで行かなかった、ね、
間に合わなかった、
もうダメだね。
ちょっとこれ
したらアイドル論で長くなりすぎたね。
まだ、うん、無料、この勢いで言っちゃいますけど、6月、
うん、
14日、
うん、
東村明子がタラレバ娘終わって、初めて公式にこの番組に出ます。そしていろんなことを語ってくれる、そちらも、お楽しみにしてください。来月もよろしくお願いします。では有料に行きます。やっさ。